それでは本日のメッセージタイトル、不平不満から満足へ、マラマナの奇跡と 題しまして、出エジプト記15章32節から16節35節までをもって行います。賛美は満たしてくださる方です。それではよろしくお願いします。
神様、おはようございます。皆さんのお祈りの中に支えられてぎっくり腰が、治ったような感じです。あ、治ったかなと思ったら、ちょっと3日ぐらい前から口内炎みたいなのもができてですね、山越え山だなと思いながら人生を歩んでいます。今日の御言葉は出エジプト記の15章の22からなんですけれども、まあ、もし聖書をお持ちの方はですね、全体的に見たいなと思っていますので、聖書を開いていただいても結構ですし、また、このレジュメの裏の方にはですね、必要なところの箇所だけ抜き出しておりますので、見ていただければと思います。その今日はですね、その裏のところだけちょっと読みたいと思いますけれども、出エジプト記の15章の22から25、それから16章の1節から4節、そして12節をともにお読みしていきたいと思います。今日も少し量がありますので、交互にですね、お読みしたいと思います。じゃあ読ませていただきます。モーセはイスラエル人を航海から旅立たせた。彼らはシェルの荒野に入り、3日の間荒野を歩いたのに水を見つけることはできなかった。マラに着いた時、マラの水は苦くて飲むことができなかった。そこからマラという名前が付けられた。イスラエル人はモーセにつぶやいた。我々は何を飲んだらよいのですか。そこでモーセは主に叫び求めた。すると主は彼に一本の木をお示しになり、モーセがそれを水の中に投げ入れると、その水は苦くなくなった。このマラで主は彼らのために掟と定めを作られ、また彼らを試みられたのである。イスラエル人の一行はエリムから旅を続け、エジプトの地を出てから2ヶ月目の15日にエリムとシナイの間にあるシンの荒野にやってきた。イスラエル人の一行はモーセとアロンに向かってつぶやいた。エジプトの国に行って肉やパンをたらふく食べ、あそこで主に殺されていた方がマシだった。あなた方は我々をこんな荒野に引っ張り出してきて、ここで飢え死にさせるつもりなのか。仰せられた。さあ、私はあなた方のために天からパンを雨のように降らせてあげよう。イスラエルの民は外に出て、毎日その日の食べ物を集めなさい。これは彼らが私の律法に従うかどうかを試すためである。私はイスラエルの民のつぶやきを聞いた。そこで彼らにこう言いなさい。あなた方は夕方には肉を食べ、朝にはパンを満腹するほど食べ、こうして私があなた方の主である創造主だということを知るようになる。アーメン。一言お祈りして始めさせていただきたいと思います。お様、今日の朝をありがとうございます。一人一人に集めてくださり、また礼拝の場としてこの集めることができたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが人生山あり谷ありですけれども、いつも主に感謝を覚えながら歩むことができますように導いてください。今からの時も主にお祈りします。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。今日は私のちょっと小さい時の話をしたいなと思っていますけれども、私は熊本のすごい田舎で育ちました。ある方は四日市のこの地も田舎だと言いますけど、ここよりもおそらく10倍田舎です。10倍田舎です。もうバスもないですし、最近はバスもサービスがなくなってしまって限界集落のような、そんなところで生まれました。ですからその田舎にはもう教会が一つしかありませんでした。ですからまあどこに行くか選ぶ余地もなくその教会に通ったわけですけども、昔は今の LINE のようなものもありませんでしたし、メールのようなものもありませんでした。ですから教会員の方々の連絡手段といえば、いつも電話ですね、電話だったわけです。でもその中でいつも母や父が電話を取るのを見ながら、不思議な言葉を耳にしました。もしもし、クリスチャンの方から電話がかかってくると、もしもし、はい、感謝します。その言葉をいつも聞いてました。で、電話が終わると、ああ、ありがとうございました、感謝しますというのがガチャンときた。ある時は私を叱りながら、サトシ、電話かけて、ああ、感謝します。そ その言葉を何回も聞きました。一体母と父はなんでこの電話がかかってくるたんびに、またクリスチャンの方と電話をするたんびに感謝しますという言葉を使っているのがちょっと不思議だったんですね。ですから小学生なりの思いで、どういう意味なんだろうと思いながら、まあ、母に聞きました。お母さん、なんで電話をするときにいつももしもしの次クリスチャンの方だったらいつも感謝しますと言って電話を出てるの、決まり文句ですかと質問したら、まあ、決まり文句と言ったらあれだけども、この田舎のところでクリスチャンとして生活ができることが感謝だよね、そしてまたこの田舎の中でクリスチャンとしてまたいろんな方とお話ができることが感謝だよね、だからお互い感謝を確認し合ってるのということを教えてくれました。今でもたまにこの熊本のクリスチャンの方から電話がかかってくるときには、もしもし感謝します、向こうからも感謝しますと言いますから、こっちも感謝しますと言いながら答えますけれども、皆さんはいかがでしょうか。皆さんの会話の中、もしくは教会の方々との、最近は LINE とかですね、メッセンジャーとかありますけれども、その中で感謝しますという言葉が行き交っているでしょうか。今日私たちが読んだこの出エジプトの15章の後半を少し読みましたけれども、先週はこんな話をしました。先週はイスラエルの民がこの荒野に追いやられて、砂浜のようなところに追いやられて、創造主にどうすればいいんだろうと悩んだ時に、創造主が助けてくださって、雲の柱、火の柱、そして、エジプトの軍隊を追いやってくださって、道がないような海に道を開かせてくださって、助けてくださったという話を、まあ、聞きました。今日私たちが読んだ15章はそれからしばらく約5日もしくは2週間ぐらいですね、経った後の話です。ですからイスラエルの民は出エジプトをして海が分かれて素晴らしい恵みを経験した後、この15章のところに入ってきています。この15章の後半から16章にかけてずっと、もし今日もしお家に帰られて時間があればですね、まあ、5分か10分ぐらい読めると思いますけれども、ちょっと 15章の後半から16章まで読んでみていただきたいと思いますけれども、共通した言葉はずっと出てきます。それは何かというと、つぶやくっていう言葉です。新教大学聖書では不平を述べたとも書かれています。この15章の後半から16章にまたがるまでずっとつぶやくつぶやくつぶやくつぶやく、まあ、新教大学では不平を述べる、不平を言う、不平を、不平をという言葉がずっと繰り返し何回も何回も出てきています。でもこの場面はイスラエルの民があの素晴らしい航海の奇跡を経験してわずか5日から1週間ぐらいの間の後の話です。素晴らしいことを経験した後、その後すぐイスラエルの民はつぶやくつぶやくつぶやくつぶやく、こんな言葉がたくさん書かれています。一体何があったから、そのゆえにイスラエルの民はつぶやいているんでしょうか。この15章の22節にこんな言葉が出てきています。モーセはイスラエル人を航海から旅立たせた。彼はシェルの荒野に入り、3日の間荒野を歩いたのに水を見つけることができなかった。マラに着いた時、マラの水は苦くて飲むことができなかった。今日のレジュメのところに地図が出てきています。出エジプトをして約100キロちょっと歩いたところにマーラというところがあります。マラですね。そこに歩いてきて、このイスラエルの民はこの水を探したけれども見つけることができなかった。でもマラに着いた時、マラの水は苦くて飲むことができなかった、この経験をしたことが書かれています。まあ、イスラエルのためにいよいよ荒野にこう入っていって、でも荒野を皆さんイメージするといわゆる一種の砂漠のようなところですから、日陰もなければ水もありません。ですから水があるというのは、水があるかないかは死活問題でした。でもこの23節を読んでみると、この荒野の中でマラーという場所を探して、そこに水があったと、そう書かれています。もう少しこう地図を調べてみると、現代で言うとアインハワラという場所だそうです。アインハワラという場所でオアシスがあった場所、荒野をこう行きながらイスラエルの民は荒野の中でオアシスを発見した。おお、水を発見した、よかった、やっと水が飲める、そう期待したと思います。でも23節ではその現実を語っています。マラの水は苦くて飲むことができなかった。 ああやっと水が飲めると思って荒野のところからオアシスのマラに行ったら、あれそこの水は苦くて飲むことができなかった。皆さんどうでしょうか。何か期待していったのにもかかわらずそうでなかったというあのがっかり感。ここでは200万人ものイスラエルの民がそれを経験します。24節を読んでみると、ここにイスラエルの民の怒りが、不平不満が爆発しています。24節では、イスラエル人はモーセにつぶやいた、我々は何を飲んだらよいんでしょうか。荒野をずっと歩いてやっと着いた、水が飲めると思ったら苦くて飲むことができなかった。そうすると、あどこに行きましょうかモーセさんではなくて、不平不満がバーンと爆発して、一体私たち何を飲めばいいんですか。この怒りが爆発しています。私最初に1回目2回目この箇所を読んだ時には、まあ怒りが爆発して当然だなと思ったんですね。期待していたにもかかわらず期待通りではなかった。主が与えてくださるはずなのにそれがなかった。バーッと爆発して、まあ当たり前だなと思ったんですけど、3回4回5回同じ聖書箇所を読む時に、あれこのイスラエルの民は本当はつぶやくべきだっただろうかという疑問が私の心の中に起こってきました。というのは、彼らはイスラエルのこの紅海の海が分かれる素晴らしい奇跡を経験してわずか1週間後のことでした。もうちょっと遡ってみると、過去 2,3 ヶ月の間に素晴らしいことを経験した民です。奴隷から解放されて、銃の災いからも逃れて、そしてステージとかできて、雲の柱、火の柱で導かれて、そして海が分かれてここまで来ることができたのを過去数ヶ月で経験した民でした。そのような民は、じゃあ今度苦い水を見たときにどうすればよかったでしょうか。今まですごい恵みと奇跡でここまで導かれた民ですから、本来であればあの奇跡を体験しましたから、創造主に祈ります、助け求めます、そういう態度で行くはず、それが正しい態度だったかもしれません。素晴らしい恵みと素晴らしい奇跡を経験したがゆえに、ああこの苦い水であっても主が変えてくださる、だから祈ろう、200万人で集まって祈るべきでした。でもこの15章の後半から16章にかけては、つぶやくつぶやくつぶやくつぶやくつぶやくつぶやく、その言葉で埋め尽くされています。でもイスラエルの民のつぶやきはこれで終わりませんでした。16章には今度新しい場所に行ったということが書かれています。このレジュメのところにはエリムというところが下の方にちょっとこの辺に出てきていますけれども、マラから移動してエリムに行きました。このエリムでは水の問題ではなくて食べ物の問題にぶち当たりました。乾燥したいろんなものを持ってきたイスラエルの民でしたけれども、もうその食べ物が尽きて、今度はどうしようか、どうすればいいんだろうというところになってしまいました。そこでもうイスラエルの民は、さあじゃあ祈ろうではなくて、16章の2節をご覧いただきたいと思いますけども、こう書かれています。イスラエルの一行はモーセとアロンに向かってつぶやいた、エジプトの国に行って肉やパンをたらふく食べ、あそこで主に殺されていた方がマシだった。祈ろうという言葉一回も出てこないので、エジプトに戻ってあそこにいた方がよかった。そしてイスラエルの民はあることないことを述べています。イスラエルの民がエジプトで肉を食べたことはほとんどありませんでした。パンもたらふく食べたこともありませんでした。でも前の方がよかった、あっちの方がいい、今の現状と比較して向こうがよかった、そしてあそこで主に殺されていた方がマシだった、何か罰を受けて死んだ方がマシだ、まあ、究極のつぶやきですね。ここまで来て食べ物がない、祈ろうではなくて前に戻ってあそこで殺された方がよほどマシだった、もう極度のつぶやきをここで述べています。イスラエルのための中には感謝がありませんでした。また創造主に対する信頼もありませんでした。そして祈りもありませんでした。ですから感謝も信頼も祈りもない心の中につぶやきがどんどんどんどん湧き起こってきて、あれもないこれもない、あれだけ奇跡を経験したイスラエルの民の中につぶやきという言葉が 残っている姿を発見します。でもこの姿を見るときにほっと思うのは、私たちも時には同じような姿かもしれません。人生の中でたくさんの恵みを経験します、しました、たくさんの奇跡を経験しました、これからまたこれ経験します。でも私たちはそれをすっかり忘れて人生を歩むときに、たくさんのつぶやきが私たちの心の中にポンポンポンポンとこう湧き上がってきます。私たちが住んでいるこの世界が完璧であればつぶやきは出てきません。会社に行けば完璧だ、給料もたくさんもらえる、いろんな労働環境も完璧だ、教会に行けばああ完璧な人たちがいる、そうであればつぶやきなんて私たちの中には出てきません。でも私たちがいるこの地球で過ごすこの間の時間は不完全な中を生きています。社会環境もそうです、また家庭もそうですし、教会も完璧な教会はありません。そう、残念ながら総合キリスト教会も完璧ではありません。ああここもあれだな、あそこもあれだな、見れば見るほどいろんなところが見えてきます。あそこの教会完璧かな、そうではありません。どこに行っても完璧ではありません。また人一人に対して相手が、あこの人完璧かな、人も完璧ではありません。ですから私たちがこの社会に目を向けながら、またこの教会に目を向けながら、相手に目を向けながら、何か不完全なところを探そうと思えば、いろんなつぶやきいっぱい出てくるのは自然なことかもしれません。私たちも同じようにつぶやき、またエジプトのこのイスラエルの民もつぶやきました。じゃあ創造主はこのつぶやいている私たちに対して、つぶやいているイスラエルに対して何をされたでしょうか。15章の25節を読んでみたいと思います。こう書かれています。そこでモーセは主に呼び求めた。すると主は彼に一本の木をお示しになり、モーセがそれを水の中に投げ入れると、その水は苦くなくなった。16章の4節には、主はモーセに仰せられた。さあ私はあなた方のために天からパンを雨のように降らせてあげようとも書かれています。水が苦いです、もう飲めませんとイスラエルの民のこのつぶやきに対して、創造主は恩をあだで返すようなやつ知るかではなくて、苦い水を甘い水に変えてイスラエルの民を生かすことができるように導いてくださいました。また食べ物がありませんというイスラエルに対しては、パンを雨のように降らせてあげよう、まあ、この後うずらもくださいますけど、食料を与えようと言って、そう答えていってくださいます。奇跡を見ても恵みを経験してもつぶやきをやっているこのイスラエルの民に対して、なぜ創造主はこんな恵みをお与えになったんでしょうか。その答えが16章の12節にこう出てきています。私はイスラエルのためのつぶやきを聞いた。そこで彼らにこう言いなさい。あなた方は夕方には肉を食べ、朝にはパンを満腹するほど食べ、こうして私があなた方の主である創造主だということを知るようになる。このつぶやきをしたとしても、この愛するイスラエルを生かすことを通して、イスラエルが創造主が私の主なんだ、創造主が私の主人なんだということを経験するようになる。そのためにこのように与えたというふうに書かれています。じゃあ私たちも今人生を生きていますけれども、人生の困難苦しみにぶつかったときに、イスラエルの民のようにつぶやきながら生きるべきでしょうか。イスラエルの民はつぶやきながら生きて、たくさんの恵みをもらいました。じゃあ私たちもそれを見ながら、じゃあつぶやこう、春もこうだ、春もこうだ、つぶやいて生きていこう。それが正しい姿でしょうか。今日もし聖書をお持ちの方がいらっしゃったら、申命記の8章を開いていただきたいと思います。まあ、出エジプト記と申命記と内容がよくかぶっていたり、出エジプト記には歴史的にこういうことが書かれていますよ、申命記にはこの意味はこうですよっていう書かれていることがよくあります。申命記の8章の1節から10節までですね、聖書をお持ちの方は176ページを開いていただくといいと思いますけれども、なぜ創造主がこんなイスラエルの民を 荒野にまで導いて苦しみを与えたのかということの意味合いがここに書かれています。まあ、出エジプト記にはこういう出来事が起こりました、出来事が書いてあるとすれば、それに関して説明書がこの申命記の8章の1節から10節まで書かれています。ちょっとお持ちの方はですね、一緒にお読みしたいと思います。ちょっと長いです、交互にお読みしたいと思います。8章の1節、176ページのところに出てきています。お読みします。私が今日命じることはすべて守り行いなさい。そうすれば創造主に祝福され、生きがいのある人生を送ることができ、繁栄し約束の地に安住することができる。主である創造主があなた方を荒野で過ごさせられたのは、あの40年間をよく心に留めなさい。それはあの苦しい生活の中であなた方を試み、本当に主の戒めを守るかどうかを知り、あなた方の心の中を暴露させるためであった。それで主はあなた方が飢えて苦しむようにし、その中でマナという不思議なパンを与えられた。それは人がパンさえあれば生きられるものではなく、創造主の御心通りにしなければ決して創造主に祝福された生きがいのある人生を送って生きることはできないのだということをあなた方に教えるためであった。確かにこの40年間服も古びたのに使うことができたし、足も守られて歩くことができた。そのように主である創造主はあなた方を教育し訓練してくださった。だから主である創造主を恐れ、その戒めを守り、御心に従って生活しなさい。主である創造主はあなた方を約束の地に導いて行ってくださる。その地は肥沃で産物が豊かに取れ、そこで何の欠けるところもなく安住することができる。鉄や銅も産出し、食料に欠けることなく、そのような地を与えてくださった主である創造主に感謝するようになろう。アーメン。この申命記ではこの40年間なぜ創造主がイスラエルにこのような荒野のような苦しみを与えたかということが書かれていますし、またどのように導かれたか、結果論もここに出てきています。ここに何と書いてあるでしょうか。8章の2節にはこう書かれています。主である創造主があなた方を荒野で過ごさせられたあの40年間をよく心に留めなさい。それはあの苦しい生活の中であなた方を試み、本当に主の戒めを守るかどうかを知り、あなた方の心の中を暴露させるためであった。また5節では、そのように主である創造主はあなた方を教育し訓練してくださった。7節でこう出てきています。主である創造主はあなた方を約束の地に導いていってくださる。最後10節です。最後の方は、そのような地を与えてくださった主である創造主に感謝するようになるとも書かれています。この荒野を通ったイスラエルの生活を見てみると、創造主はこのイスラエルの民をずっと守っていってくださって、約束の地まで導いていってくださいました。そしてこの8章の最後のところを見てみると、創造主に感謝するようになろうという言葉が出てきています。この40年間の荒野のいろんな苦しみ、特には人間的に、ああなんでこんなところに来たんだろうと思う時があったとしても、この8章の最後のところではこのイスラエルの民がつぶやくためであるとは書かれていないですね。感謝するようになる、そう書かれています。この40年間の荒野を通して創造主はイスラエルの民を創造主の民として教育して訓練してくださって、そしてこの40年間が終わって最後見た時に、ああ創造主はやっぱり感謝だなということができるように導いてくださるということです。また私たちもこのことを私たちの人生を通しても経験しています。特に私たち悔しい苦しいところを通りますけども、そこを通った後、いろんなことを通して主は最善を成してくださるんだということを私たち結果的によく知っています。ローマの8章の28節、浜先生が大好きな言葉です。創造主がすべてのことを共に働かせて益としてくださるのである。私たちの人生に起こってくる苦しみも悲しみもいろんなことを通しても、結局は創造主がすべて 益としてくださることを私たちは知っています。たとえ今苦しい中にあったとしても、この将来全てのことを通して益としてくださるということを私たちはよく知っています。じゃあ私たちはそのことを知っている中でどう歩むべきでしょうか。今苦しい、大変だ、だからじゃあつぶやいておこうよりも、イスラエルの民が全部経験したと感謝するようになると書かれているように、私たちはこれから起こることをよく知っています。今苦しくても、今大変でも、その後全てを用いて主が益となしてくださるということを私はよく知っています。そうであるならば、私たちは感謝しながら歩みたいと思います。辛い時があります。でもこう感謝してつぶやきたいと思います。ああ今辛いです、でもこの辛さは後で益になります、だから感謝です。前もってそれを感謝の宣言をしながら歩むことができます。つぶやき始めるといろんなところのつぶやきが見えてきます。あれもつぶやく、これもつぶやく、この地上全部不完全ですから、あれもつぶやいておこう、これもつぶやいておこう。でも一回感謝を始めると、ああこういう苦しみがあるな、でも主は益としてくださる、感謝だ。また今度苦しみがあったとしても、あこういうこともあるけれど、でも感謝だ、感謝だ、感謝だ、感謝だ、感謝の生活に私たちが入っていくことができます。最後ですけども、じゃあこんなこと言ってる私はどうでしょうか。実は牧師も感謝を忘れて生活することがたくさんあります。失礼します、たくさんあります。今から約5年前、韓国で私が伝道師をしていた時の話です。韓国の伝道師は忙しいです。朝5時半の蒼天祈祷会に行くために5時、4時半に起きて行かなければいけません。終わってから教会の掃除、それから8時半9時からミーティング、その後いろんな方々の家庭訪問、そして午後には礼拝、家庭審判、家庭を訪問してまたそこで礼拝、もうずっと朝5時半から4時半5時ぐらいから夜9時10時までずっと教会のことをしています。そうするとある方は外側から見ると、ああ素晴らしいな、感謝が満ち溢れている生活かなと思いますけども、5年前私は全然感謝がない日を過ごすことになりました。ある日曜日に家から出て教会に行くのに10分ぐらいかかります。その時にもう土曜日は疲れて、もういろんな報告書も出さなければいけない、土曜日までに先週来なかったもう小学生の部を預かっても小学生の子どもたちを訪問したり電話したりいろんなことをしなければいけない、もう疲れた。日曜日はさ、やっと起きて、はあ、行こうかな。でもその時に心の中に、私は一体何のために教会に行ってるんだろうと思う思いがどんどんどんどん湧き上がってきたんです。行きたくない、疲れてる、日曜日だけど休みたい、そういう気持ちがどんどんどんどん溢れてきて、伝道師だから行かなければいけないし、見栄もあるし、まさか伝道師が日曜日教会に行かないとなると多分次の週クビですねあ、これもあかん、どうすればいいんだろうと思いながらこの道を 歩いていきました。でもその時ふーっと一つの質問が私の心の中に入ってきたんです。今週1週間創造主はあなたのために何をしてくれましたか。その質問がふーっと来た瞬間、1週間私がこれをしました、あれをしましたという考えがふっとなくなって、創造主は何をしてくださったんだろう、ちょっとずつ思い出すようになりました。まあ、あの大変な時に勇気を与えてくれました。ああなかなか出会えない子どもに出会うことができるように主が機会を与えてくださいました。あの時御言葉を語らなくちゃいけないのに全然アイデアがなかったけど主が御言葉を与えてくださいました。ああそうだそうだ、一つ一つこの教会に行く一歩一歩の中で思い出すことができました。そしてその日の日曜日、椅子に座って、私いつも日曜日は後ろで照明係だったんです。照明を何百個もつけながら、でもその時は涙涙の日曜日でした。ああ一週間こういうふうに私たちを導いてくださって今ここにいるんだ、そうだ、そういう思いになって過ごすことができました。私たちもいろんなことで不完全な姿を見ながらつぶやくかもしれません。でもクリスチャンにはもっと先を見る信仰が与えられています。 このことすべてを通して益としてくださる。ですから私たちはいろんな苦しい状況にあってもつぶやき不平不満よりは苦しいです、それは事実です、苦しいです、でも主が益としてくださいますから感謝します、その気持ちで進んでいきたいと思います。また今日私たち読んだこの苦い水のところに投げ込まれた一本の木がありました。あれはただの木ではありません。ある方はこのように解説しました。あの木はイエス・キリストからかかられた十字架です。私たちの生活が苦いような生活であってもそこに十字架が投げ込まれるときに甘い生活になります。つまり私たち生きる生活になりますということです。私たちどんだけ素晴らしい人生、裕福な人生、自分どおりの思い通りになる人生があったとしても私たちの人生の中にイエス・キリストの十字架の意味が入ってこなければずっと不平不満の人生を送ることになります。でも私たちはたとえ苦しかったとしてもイエス・キリスト何を成してくださったのかな、イエス・キリストがこの苦い私の人生にどうやって入ってきてくださったのかな、そのことを思うときに感謝があふれる生活になることができます。今この時間賛美をしながら主に求めていきたいと思います。おそらく皆さんの生活の中にいろんなことで不平不満がある、もう 100% 完璧に感謝しながら生きている人は誰もいない。でも私たちには一つのことが与えられています。この苦しみ大変なところを通しても聖書ははっきり語っています。このことを通してもすべて益として変えてくださる。この40年間のイスラエルの荒野生活も感謝するようになると書かれています。私たちの人生も苦しみ大変なことがあっても創造主は私たちの人生を感謝するように導いておられます。私たちがいろんな状況にあっても感謝を求めていく、そんな人生になりたいと思います。この時間満たしてくださる方を賛美しながら感謝を探す、感謝を求めていく、感謝に植え替えていく私たちの思いを賛美していきたいと思います。
主よ私は方
主よ、そうです。私の人生の中にはたくさんの足りないことが見えてきます。たくさんの不平不満が見えてきます。でも今賛美したように、あなただけがこの足りないところを満たしてくださることができ、また不平不満を感謝へと変えてくださることができます。今私たちが飢え渇いているのは自分の生活が満たされることではありません。感謝に飢え渇いています。私の人生、いろんな苦しいことがあったとしても、聖書ははっきりと約束しています。すべてのことを用いて益としてくださる、その信仰を私たちが持って感謝することに飢え渇いています。ちょうど私たち、この地上での生活は自分が思い通りいくことは一つもありません。このイスラエルの民のように、時には180度人生を変えられて荒野へと放り込まれる時があります。でも主は語っておられます。そのことを通しても感謝するためだ。主よ、どうぞ私たちのこの人生の中のすべてのことを通して感謝する生活になることができますように導いてください。その感謝を一つ始めると、いろんな足りないところも主が埋めてくださる感謝を発見することができます。あれも感謝だ、これも感謝だ、これも感謝だ、あれも感謝だ。主どうぞ私たちの日々の生活が感謝で埋め尽くされる、そのような人生になることができますように導いてください。今この時間、短い時間ですけれども、おそらく皆さんそれぞれいろんなところで不平不満を持ち、つぶやいているところがあると思います。今この時間、主にそれをお預けしましょう。主、このようなつぶやきがあります。でも主は語っておられます。このことを通して全て益としてくださいますから、このことを信じます。そして前もって主に感謝します。今この時間、短い時間ですけども、ご自分で思い当たる節を考えながら、主よ、この問題を主にお預けします。感謝することを覚えさせてください。お祈りいたしましょう。愛する天のお父さん、この時間お祈りします。アラノに行くイスラエルは全てが不平不満でした。全てが足りないものでたくさんでした。その中にあっても、主はたくさんのことに応えてください。全てのものを埋めてください。全ての必要を満たしてくださいました。私たちの人生もいろんなところで不平不満が起こってきます。でもそれは私たちにとっては感謝する題材です。感謝する項目を与えようとして主が与えてくださっています。主よ、どうぞ私たちの心の中がつぶやき、不平不満で歩むそのようなもので満たされていく、そんな人生ではなくて、つぶやきが不平不満のようになるような、足りない、苦しい、大変なところだったとしても、主の御言葉にしっかり握って、そうだ、このことを通してもべきとかして返してくださる主がおられるんだ、感謝します。そして私の人生に、あの十字架の木が投げ落とされたことを覚えて感謝します。この罪のゆえに捨てられるべきであったこの人生の中に、イエス様の十字架の血潮が流されて、あの十字架の木が投げ落とされて、今を生きることができて感謝です。苦い人生が甘い人生に変えられて感謝です。そのことを覚えながら歩むことができません。愛する天のお父様、この時間、この人生の中では何一つうまくいかないことがあることを覚えます。荒野のようにもう本当に大変なことがあることを知っています。でも主ははっきりとあなたの御言葉の中で語っておられます。感謝するため、またその中にあって主が働かれるためであります。主よ、どうぞ私たちがそのような苦しみや不平を覚えるときに、それでも感謝です、あなたが働かれるから。こんな苦い人生、罪のゆえに捨てられるべきだったこの人生に、一本の木が投げ入れられて甘い水になったように、私の人生にもイエス・キリストの十字架が天のお父様から投げ入れられて生きる人生になりました。そのことを感謝しながら、忘れないで生きる人生になることができますように導いてください。愛するイエス様の名前を通して